作戦ありがとうございました。これからも食料デーのアンバサダーとして、沖縄の教会のみならず、全国に、回ってその祈願をアピールしていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日もイエス・キリストの皆を私たちは讃えるためにここに集まってまいりました。主は王の王、神様は素晴らしいまたお方です。愛する天皇お父様、どうぞ今日も崇められるべきお方は主ご自身です。そして主は今日もこの真ん中にいてくださって、また今賛美を私たちに、与え、それをまた主にお届けできたことを心から感謝いたします。御神様、どうぞこのひとときのうちにもあなたが臨んでください。沖縄中のすべての教会のうちに、また日本の乾燥や漁村に至る村々の教会のうちにも、またアジアの教会、特に中国が今キリスト教の反対をしておりますけれども、主権を持っておられる神様、あなたの御手に神様、どうぞ中国みたいなからが変えられていくことができるように、北朝鮮もどうぞ覚えてください。イエス・キリストの御名によって委ねてお祈りします。アメン。はい、それでは聖書を開きましょう。じゃあ徳地兄弟、伝道者の書第12章、あと1回のみ残す念のしたが、今日は12章の1節からそこをどうぞ読んでください。僕のメガネ取ってきてくれ。
はい、旧約聖書の1153ページです。旧約聖書1153ページ、伝道者の書12章の1節から8節まで、
まで、は
い、1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、2、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、3、その日家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。4、通りの扉は閉ざされ、薄を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。5、人々はまた高いところを恐れ道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取り重く歩き、風鳥木は花を開く。人はその永遠の家に向かっていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。6、こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。7、土の塵は元あったように地に帰る、霊はこれを与えた神に帰る。8、空の空、伝道者は言う、すべては空。
はい、ありがとうございました。今日はですね、今をどう生きるかというこのテーマでご一緒に見ていきたいと思います。まあ、昔の人たちはですね、文明が進んでいくと、あるいは科学が進んでいくと、医学が進んでいく、豊かになればですね、生きることの問題は簡単に解決できると、そのように信じていたんです。しかしこのソロモンの時代もですね、彼が生きた時代もまたさまざまな悩みや、問題を彼は抱えて、そしてそれをどうしたらばこの問題が解決できるかということをですね、彼は人間的にさまざまなことを試みました。しかしこの一章の二節の中にですね、すべては空、火の下でどんなに苦労しても労苦しても、それが人の何の益になろうかと、彼一生懸命に人間が生きるということはどういうことかをですね、ソロモンはこのそれを試みたんです。しかしその試みた結果は、空の空、どんなに労苦してもそれが何の益になるかという、ここにも彼自身がこの人間の問題について解決を得ないままこの世を去っていたということです。だから生きるということは、その問いを尋ねてどうしたら生きるかという、昔も今も同じようにですね、人々はそのことを考えているわけですが、今日は短くですね、ここから若者から老人に至るまでというのが2つの箇所のテーマになっておりますけれども、まずこの1章の12章の1節の中に見ると、 あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに。また何の喜びもないという年月が近づく前に、ここにはまずこの若者についてですね、 若くこの生きるその時代は束の間であるということです。時は過ぎ行き、人生のこの最盛期は去って、年月を重ねて何の喜びもないということがない前にというこの言葉、前提がついていますけれども、まあ、旧約の時代の人々の、創世記の中に出てくる人々は大変長く生きた、何百年生きたとありますけれども、だんだんこの年月がこの経つに従ってですね、人間の寿命は短くなってきているんです。旧約聖書の時代の平均年齢はね、40歳だったそうです。70歳から80歳まで生きられる人は極めて稀であったと。そう考えると、この20代というのは、40歳が人生の終わりだとしたならば、この20歳はですね、若者がどれぐらい生きられるかということを考えるときに、若さも虚しいという、そういうニュアンスが出てくるわけですが、この7節の土の塵は元にあったように地に帰り、霊はこれを授けた神に帰る、空の空、伝道者を言う、すべては空であるという。40歳といえば、それは束の間であるということです。死刑囚と無期懲役はどう変わるかということをですね、よく言われるんですが、死刑囚というのは明日がないんです。ですから明日がないから、今日一日を彼はどう生きるかという、非常に哲学的なそういう考えが死刑囚にはあるんだそうです。だから死刑囚のいろいろとこの手記とかですね、書いたものを見ると、本当に明日がない、今日一日ということで、この濃縮に人生を生きることができるそうです。しかしそれに比べて、この無期懲役とは死ぬまで、病気で死ぬまで、この生かされるわけですが、彼らの関心はですね、今日の夕ご飯のおかずは何かとぐらいしか考えないそうです。40年しか生きられない束の間をどう生きるか、これはソロモンが若い人たちに語った言葉です。そしてこの若者にですね、あなたの創造主を覚えよという、それを、若者というのは自分が健康だからとかですね、あるいは健康に自信があるからと、そういうふうな、若い時はそういうことを覚える、思うんですが、しかしこの中に、あなたの若い時にあなたの創造主を覚えよ、若い時にあなたの若い時、私もこの番組をですね、極東層で、14年ぐらい、極東層でその番組を担当しました。もう一つは、喜びの歌というね、週に2つの番組を持っていて、もう一つは、賛美歌コーナーですね、荒垣勤さんと一緒に2年ぐらい、多分これは毎日月曜から、土曜までですね、この録音して賛美歌コーナー持っていましたけども、まあ朝姉妹も、なんかあなたの若い日を昔聞いたことがあったという話を聞いたことがありますけれども、なぜ創造主を若い日に覚えなきゃいけないのか。神奈川県でですね、伝道室や牧師のところに一人の青年が教会に入ってきたそうです。彼はいきなり、私は神がいないということを、聖書が嘘だということを言いに来ましたと、まあ、こう胸を張ってきたそうですね。そして、牧師が急にそういうことで来たので大変困り果ててですね、まあ、とにかく上がってお茶を飲んでゆっくりと話を彼から聞いたそうです。今大学生ですか。はい、そうです。どこの大学ですか。東京大学です。何を勉強しているんですかと聞いたら、法律を勉強しています。卒業したら何になりたいんですか。弁護士になりたい。それからどうするんですか。お金をたくさん作って貯めて、きれいな奥さんをもらって立派な家を建てようと思っています。牧師はさらに、それからどうするんですか。50代になったら海外旅行をしたり、テニスとかゴルフをやりたいと思います。それからどうするんですか。この それからどうするとこう牧師の言葉にですね、この若者は突然に泣き出したそうです。こう叫んだそうです。あとは死ぬしかないんじゃないですか、あとは死ぬしかないんじゃないですか。泣き出して、彼は教会に攻撃に聖書が嘘であるということをですね、攻撃に来たけども、牧師が次からそれからどうするという言葉に、この若者はですね、自分の中に生きることの目標を持ってなかったということに気づいて、そこで泣き崩れて、彼はその日聖書を通して神様を信じたというのです。聖書は、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさい、それからどうするというこの死をもって終わる人生をしか彼は考えていなかった。この聖書は、創造主を覚えなさい、神様が作られたこの創造主を覚えなさいということで、この2番目はですね、人生と老人というのがこの3節から6節までに書いてあります。このところを見るとですね、年を取ってくるとこの肉体の衰えが起こってくるんです。これ全部その3節から6節みんなそうなってくるんです。年取ったらそうなってくる。力ある男っていうのを3節に書いてあるんですが、それはどういうことかというと、足が悪くなってくる。まあ僕が今足が悪くなってるんですが、年取ってくるとですね、まず最初に起こってくるのは足が悪くなってくる、足から悪くなるということを言われますけれども、年取ったら足が悪くなってくる。通りの扉がという4節の中に書いてありますね。通りの扉は閉ざされるということはどういうことかというとですね、それは耳とか難聴が衰えてくる。まずこの年を取ってくると耳が聞こえなくなってくる、衰えてくる。薄を引く音、これは喋るのが面倒になってくると。まあ、若い時はたくさんこの特に女性の人はおしゃべりするんですが、年取ってくると面倒だと、しゃべることも嫌になってくると。そしてアーモンドというのはですね、それは旧説の中にアーモンドは髪が白くなってくる、まあ、白くならん人もいますけれども、髪が白くなってくる。それから15節の中には高いところを恐れるという、まあ、その他にもこの老人になってくると私たちはこういうようなことが起こってくるんですということです。じゃあ何もしないで年寄りはですね、死を待つのみかというと、そうだとしたならば私たちの人生は非常に寂しいと思います。こういう人間の体というのはですね、弱くなっていくんです。しかしそういう中にあって、年寄りはどう生きたらいいのか、榎本康郎という有名な牧師がおりました。この人は亡くなりましたけれども、この人の書いた本の中にですね、松山初子という人のことが出てくるんです。でこの人はですね、85歳でも家庭集会を5箇所ぐらい回って家庭集会を開いていたと。それからビリオン先生が一番最後に書いた本があります。ふるさとへ近づくつという、そういう本があります。その本の中にですね、96歳のおばあちゃんが椅子に座って祈りの日を一つずつ祈っている。あまりにもたくさんで人のために祈っているので時間が足りない、まあ、このおばあちゃんにはですね、祈りの要請が世界中から多分来たんでしょう。こういうことのために祈ってください、時間が足りない。もう一人、このビーガー先生の本の中にですね、100歳になろうとしている別の婦人は毎週老人のために給食宅配サービスの手伝いをしていると。100歳のおばあちゃんが給食のための手伝いをしている。他の人々に思いを寄せてくると、他の人を祝福すると祝福が返ってくると、まあ、そういうふうに書かれています。今日私たちは飢餓にある人々のことを思って、このシーサイドのコンサートが開かれているわけですけれども、 私たちクリスチャンにとってですね、余生というのはないと思います。生涯現役で死ぬまで私たちは主のために生きることができるんです。70歳を超えた人をですね、ゴールデンイヤーズとこう呼ぶそうです。これはなぜゴールデンイヤーズとこう言うかとですね、大体この結婚して50年ぐらいになったら、金婚式を迎えるわけです。大体その金婚式を迎えると20代に結婚してで、70歳ぐらいになったらゴールデンイヤーズと黄金期と呼ばれるんだそうです。年を取ってこの病気になるということはですね、それは長く生きてきた勲章であると言えると思います。私もこの脊椎間狭窄症で病院に行った時ですね、その医者がそれは長いこと生きてきたからそうなるんです、これは老人病、老人に起こる病気ですとこう言われたんです。長く生きてくるとどっか体のどっかにか支障が来る。私たちはそう考えると勲章である証、そして、病気もまた歓迎したいとこのように思うんです。さてこの最後にですね、この7節と8節を見ると、土の塵は元あったように地に帰る、霊はこれを授けた神に帰る。これは旅路の人生の旅路の終わりの祈りです。私たちはみんな土に帰るんです。そして土に帰るということは、これは天に帰るという言葉で読むことができると思います。この一人のですね、アフリカの宣教師を終えてこのアメリカに帰った時ですね、港に迎えに来てくれる人がいるだろうと思っていたそうですが、港には大勢の人が集まってブラスバンドの人たちもいたと。伝道者は思った以上に出迎えの人々に感激や感動したそうです。人々が自分を迎えに来たのではないことは気づいたけれども、アフリカで狩猟の旅行から帰ってくる元ルーズベルト大統領だったそうです。同じ船に乗っていたそうです。で、港に着くとブラスバンドでですね、大歓迎をしてたくさんの群衆が迎えたそうです。このがっかりした伝道者はですね、今度は電車に乗り換えて、そして、電車の中で彼は思いました。教会の人たちはきっと駅には迎えてくれるだろうとこう思っていたそうですが、重い荷物を持ちながら彼は神様に文句を言った。神様、不公平じゃありませんか。たった1週間アフリカに行って狩猟してきて帰った人にあんなに大歓迎をされているのに、私は長年アフリカで伝道してきました。その時に神様の声が、聖霊の声がですね、彼に聞こえてきたそうです。私の子よ、あなたはまだ故郷に帰ってないんです。私の故郷は天国ですとこう言われたそうです。あなたはまだ本当に故郷に帰ってないんです。途中なんです。だからがっかりするなというこの聖霊の声を聞いてですね、彼はそこでまた再び立ち上がることができたそうです。私たちはこの年を取っていくということはですね、この中に書いてあるように、霊はこれを授けた神に帰る、空の空、伝道者は言う、すべては空であると。この全体の伝道書の全体の結論が人生の最終のこの書にあるということ、これが空を言いながらまた空である。しかしその中に必ずしも全部が空であるということは言えない。前の週ではこの喜びということはたくさん出てまいりました。若い人に対する創造主を覚えなさい、 そして長く生きてくるといろんな体の不調があったり病気になったりするんだけど、しかしそれが私たちの人生の終わりじゃないんだと。最後まで私たちが使命がある。まだ途中であるかもしれない使命を私たちは残っている。そう覚えながらですね、もう年だから何にもできないとこういうことないようにですね、この中には年取ったらこういうような体の状況にはなるけれども、しかし私たちにはまだ残された余生は神様のために人のために生きることができるということをこの聖書は教えていると思います。来週はこの最後のところを学んで終わりたいと思います。それでは一言お願いします。愛する天のお父様、私たちはこの何ヶ月かこの伝道者の書を学んでまいりました。今日私たちは若者よ、若い時にあなたの作り主を覚え、年がとって私は何の喜びも希望もないと言われる前に、今日私たちは昨日より今日は一番若い時です。たとえ80歳になろうと今日が一番若いということ、そしてその若さは創造主を覚えることであることを覚えながら、これから歩んでいくことができるように導いてください。主よ、心から感謝します。どうぞ人々の人生が本当に神様、この聖書に書いてある人が年を取っていてこういうことになるということは、肉体を持っている私たちはそうですが、しかしそれ以上に私たちは神様を賛美し、神様に仕え、人に仕える一生を送ることができることを感謝します。御霊へどうぞ導いてください。この一週間も人々のうちに神様使命を与えられている、その使命に歩んでいくことができるように皆によって祈ります。アメン。はい、じゃあ賛美しましょうか。